改めましてこんにちは。長田真美でございます。本日最後の質問者となりました。一問一答方式にてなるべく簡潔に努め質問をさせていただきます。まずは奥野義務教育学校新校舎建設の進捗状況についてお伺いをいたします。この件に関しましては何度も質問をさせていただいておりますが、おそらく進捗があったと存じますので質問をいたします。まずは確認としまして、今まで義務教育学校の一体化に向けどのようなことをやってきたのかをお伺いいたします。
吉田茂雄教育部長。
奥野義務教育学校の一体化につきましては、昨年度より教育委員会事務局内部において奥野義務教育学校一体型校舎建設検討会議を設け、他部局の協力も得ながら施設の整備方針を固めてまいりました。午前中のご質問にもお答えいたしましたが、現在設計業務の発注のためのプロポーザルの公募を行っております。その中では昨年検討された奥野義務教育学校南校舎の敷地を活用することや、既存の校舎や体育館、武道場は残し長寿命化改修や中規模改修により利活用すること、また学校の規模は今後の奥野地区の児童生徒数の推移と合わせ小規模特任校制度を活用して児童生徒を確保できる規模を想定し、施設の不足分の増築や諸施設を設けることなどが整備基本方針として今回のプロポーザルの実施要領に明記されております。また並行して奥野義務教育学校の学校運営協議会や PTA 会員などに説明会を実施しております。これまでの検討した内容や経緯、令和7年7月に供用開始を目指すことなどを説明させていただいております。今後につきましては新型コロナウイルスの感染拡大の状況にもよりますが、事業の進捗に合わせ適切な時期に生徒や父兄地域住民の方々に対しての説明会も実施していきたいというふうに考えております。
長田真美議員。
はい、この件は同僚議員からも、質問がありましたが、次に開校までのですね、具体的なタイムスケジュールなどが決まっていましたらお伺いをいたします。また工事期間中の安全対策などについてもお考えがありましたらお伺いをいたします。
吉田茂雄教育部長。
奥野義務教育学校の基本実施設計はプロポーザル方式で業者を選定いたします。10月の中旬に技術ヒアリングを実施しまして業者を特定した後契約を結びたいと考えております。その後11月から設計を開始しまして、今年度末3年度末には基本設計を固められたろうと、そして来年度には具体的な実施設計を行いまして、設計は令和5年3月末までにまとめまして、令和5年度より文部科学省の交付金事業を活用して工事を進めたいと思っております。工事は国庫補助の交付決定を待ってから行う必要があるため、事業開始は6月以降になると思われます。プロポーザルの提案内容にもよりますが、校舎増築に2カ年、長寿命化改良中規模改修は1年以上の工期が必要と思われますので、竣工は令和7年3月を予定しているということでございます。なお工事期間中の2年間の間ですが、児童生徒は既存校舎等で授業を受けることとなります。工事の騒音や粉塵などの問題、安全確保にかかる対策は重要な課題となりますので、設計の段階でできる限り問題を想定しまして対応していきたいと考えております。
長田真美議員。
はい、 既存校舎で生活していく児童生徒たちにはかなりのストレスもかかると思いますので、ぜひともその辺の方をお考えいただいて進めていただけたらと思います。次にどのような学校を目指すのか、どのようなビジョンを持って進めているのかについて一番聞きたいところでございます。で、校舎についてですね、やはりどのような校舎になるのかみんなこう想像したりとか考えているところでございます。しかしやはり今回の校舎に関してはプロポーザルの公募中ということで、ここであまり執行部としてですね具体的な答弁をあまり明確にしてしまいますと、受託希望者の企画や提案などにも、影響が出るといいますか、狭めてしまう可能性もあると思います。差し支えがある場合は、その建物についてなどは、ご答弁の方を控えてくださっても結構ですが、ソフト面の方でもさらなる教育目標もあるのではないのでしょうか。令和7年度からの目指す方向性についてお伺いをいたします。
吉田茂雄教育部長。
どのような学校を目指すのかビジョンということでお答えをしたいと思います。奥野小学校と牛久第二中学校は児童生徒数が減少しており、この先集団活動や共同的な学びを行うにあたって困難が生まれるのではないかと思われました。そこで近隣の学校が並行という道をたどる中で、なんとか奥野地区に魅力的な学校を創造して存続させようということで小規模特任校制度をスタートさせました。現在は市内から91名の児童生徒を迎えまして333名の学校となっております。奥野義務教育学校は牛久市の目指す一人残らず質の高い学びを保障する学校づくりの中で重点的な取り組みとして ESD 教育、持続可能な開発のための教育といいますが、これを進めております。具体的には SDGs 持続可能開発目標の17の目標の中から国際理解教育と環境教育を軸にしまして9年間の教育活動を組み立てています。国際理解教育はユネスコスクールである海外の学校との交流を通した英語学習と奥野の環境学習をはじめとした地域学習で見つけた課題解決学習でをつないでいくことになります。例えば奥野の課題の少子高齢化や環境破壊の問題を考えていく中で海外の学校と同じテーマで交流し学び合います。こうした活動を通して自ら学ぶ意義を見つけたり英語を学ぶ必然性を見つけたりしていきます。そしてそうした活動は日々の学習の基礎となる情報活用能力や問題解決能力、言語能力の育成にもつながっていきます。またこうした奥野義務教育学校の教育活動は地域に支えられている一方で学校が地域社会に元気を与えているものともなっていると思っております。現在はコミュニティスクールの活動も活性化していますので地域と共にある学校から子どもも大人も学び合い育ち合う学校、そして学校を核とした地域づくりといったように学校と地域の連携も深めていけたらいいと考えているところです。そういった教育が実現できるような校舎の設計ができればというふうに考えております。以上です。
長田真美議員。
はい、今までこう義務教育学校化になり、まあ、進めてきたことをですね、もっとこう新しい校舎になることでスムーズにより深く、教育していくということだと思います。そこが本当に魅力になっているところですので、ぜひとも新しい校舎でも進めていってほしいと思います。次に、一体型校舎になった後の 跡地利用について質問いたします。県北校舎、奥野小学校校舎の方がですね、跡地になるということで、この件につきましても以前にも質問をさせていただいております。また今定例会でも同僚議員からの質問もありました。そのくらい関心の強い案件であると存じます。また奥野さくらふれあい保育園が現在の北校舎に位置していることから、完全な跡地ではないわけですから、お答えも難しいことは承知しております。先ほどの答弁もございましたが、再度跡地利用につきまして、今のところどのようにお考えかをお伺いいたします。
吉田正美経営企画部長。
はい。奥野義務教育学校北校舎であります、旧奥野小学校のその後の利活用につきましては、これまで議員のご質問にもご質問に対してもお答えしました通りですね、一体型校舎の整備の検討と並行して、具体的な方針の検討を進める時期となってまいりました。合わせて北校舎にて運営されております保育園につきましても今後の方針を決定していくこととなります。跡地利用の検討にあたってはこの保育園の有無によりその方向性が異なってまいります。お隣の龍ヶ崎市では旧北門間小学校の体育館と校庭を市の運動広場といたしました。河内町の旧金江津中学校は介護施設を公募し開設しております。このような公共的施設や全国で活用事例の多い地域のコミュニティ施設などは保育園との併設の可能性の高い活用策と考えられます。また保育園を併設せず旧奥野小学校全体を活用する施設としては、以前議員からもお話がありましたなめかた市のなめかたファーマーズビレッジ、あるいは千葉県鋸南町の道の駅保田小学校など、広く一般の集客を伴う施設や、河内町の近隣ですと河内町の金越小学校跡のドローンスクールや金越中学校跡のドローンフィールド河内などの、民間事業で利活用するものなどが考えられます。今後の具体的検討にあたりましては、他自治体の事例などの調査研究、また校舎体育館等を解体した場合や改修し長寿命化を図った場合の経費など、さまざまな側面からの条件整理を進め、地域のご意見を十分に踏まえ、この地域に求められる機能としてより効果の高い地域の活性化につながるものを検討してまいりたいと存じます。以上です。
長田真美議員。
はい。跡地利用については町内で検討委員会を立ち上げるとのご答弁を先ほど伺いました。検討委員会は町内で何人くらいで誰を想定してらっしゃるのか、もしお決まりであればお伺いをいたします。
吉田正美経営企画部長。
はい。先の答弁のにもありました通りですね、さまざまな可能性というものを検討する必要があると考えておりますので、各分野からの意見が十分に協議できるような体制というものを、整えてまいりたいと考えております。具体的な人数というのは今まだ、決まっておりませんので、できる限り広い意見を集約できるような体制、それを取っていきたいというふうに考えております。以上です。
長田真美議員。
はい。また、ふれあい保育園が、今後どのようになるかによってその跡地利用も変わってくるっていう、お話ですが、令和7年度から一体型校舎が始まった場合、ふれあい保育園がその敷地内、新しい新校舎の隣接というか、そのいう感じで移設、また近くに、あそこ今の場所じゃなくて近くに移設する可能性があるというふうに考えてよろしいのか、ちょっと確認をさせていただきます。
吉田正美経営企画部長。
はい。 保育園に関しましてはですね、現時点では方針の方はまだ決定されていません。これから一体型校舎のですね、基本実施設計の方が行われていくわけでありまして、まあ、これは先にも答弁しましたけれども、その中で北校舎の利用というのに関しても新しい提案というのがもしかするとあるかもしれませんし、それが幼稚園が併設可能のものであれば移動せずにそのままということもありますし、またそうではない提案、そのようなことではないということであれば南校舎の方に行くという可能性も十分あるとは思いますけれども、いずれにしましても設計、実施設計ですね、基本実施設計というものを見ながらですね、あとは、保育園を所管します保健福祉部局の方には当然検討委員会の方に入ってもらう予定でおりますので、検討委員会の中で検討していきたいというふうに考えております。以上です。
長田真美議
員。はい、保育園について、理解いたしました。それでは次に、もし保育園が、移設したりして、北校舎が空いた場合の跡地利用として、先ほど答弁の中でおっしゃっていただいたように、私は以前一般質問で行方ファーマーズビレッジのような道の駅を誘致してはどうかという質問をいたしましたが、その当時は道の駅は難しいとの答弁をいただいております。しかし先の同僚議員からの質問に対する答弁では、検討委員会で農産物物産展も視野に入れて検討していくとの答弁があったと記憶をしております。ぜひともですね、そういったものを誘致してほしいんですが、また何かを誘致するにあたっては、計画や出店先の募集にも時間がかかってくると思いますので、それまでの間少しでも税収を上げるため、また東部地域活性化のためにもなる施策をお考えいただきたいと思います。またコロナ禍でも密を避け人々が集まる地域として誘致に役立つ何かの施策が必要であります。このコロナ禍で人々はなかなか旅行にも行けず、観光産業は大変厳しい状況となっております。そんな中、密を避け楽しめるキャンプが大変人気となり、市内や全国のキャンプ場はにぎわいを見せております。誘致はその他の案を実現するまでの間に取り急ぎ、安価でできるキャンプ場などの開設を考えてはどうかと考えますが、いかがでしょうか。お考えを伺います。
吉田正美経営企画部長。
はい、北校舎跡地の利用につきましては、他の自治体の事例とか、あるいはこの地域での必要とされる機能について十分調査検討していくということで、答弁申し上げてますけれども、そのような中でですね、自治体での活用、公共的な利用、あるいは民間での活用ですね、それと集客施設などですね、さまざまなケースを想定しながらの検討というのが必要であるというふうに考えております。議員の方からご質問のありましたですね、キャンプなどのですね、いわゆるアウトドアスポーツに関わる施設なども含めてですね、それは地域の活性化につながるようにですね、検討委員会の中で検討できればというふうに考えております。以上です。
長田真美議員。
はい、ぜひ前向きに検討していただければと思います。それでは次の質問に移ります。今年日本でオリンピック・パラリンピックが開催され、国民の多くがテレビでの観戦を楽しみ、感動をもらいました。人々のスポーツへの関心がさらに高まりつつある中、本市のスポーツに関するお考えをお伺いいたします。牛久運動公園は市が運営する体育施設であることは言うまでもありませんが、広大なグラウンドと体育館、野球場や武道館などがあり、市民が健康の維持のため大きく役立つ代表的な施設となっております。 また牛久運動公園のプールは市民プールとして昔から市民に愛されてまいりました。それでは牛久運動公園のプールについて現状をお伺いいたします。
吉田茂雄教育部長。
昭和63年の開場以来33年が経過する牛久運動公園プールは毎年夏の時期になると多くの市民の皆様にご利用をいただいておりました。しかしながら年数の経過とともに施設の老朽化が進んでおり、特に平成2年に完成した50メートルプールのドーム屋根につきまして、ドーム内の鉄骨部分の腐敗腐食が著しい、激しい箇所があることが判明しまして危険であるという判断から、平成30年から31年度にかけてドーム部分の撤去をする工事を行っております。その後の2年間につきましては、議員もご承知の通り新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、休業をせざるを得ない状況が続いております。現在のプール施設の状況ですが、安全に開放するためには撤去したドームのみならず、50メートルプール周辺のインターロッキングの浮き上がり、日だまり広場内の木道の腐食など整備修繕を行わなければならない箇所が多数存在している状況です。またドームを取り壊したことにより50メートルプールが直射日光にさらされている状態となりまして、多少の水は張っているものの塗装面の劣化も懸念されているというところでございます。
長田真美議員。
はい、現在はコロナ禍でもあり開放を見送る状況であるということは認識しておりますが、やはり老朽化もありプールの維持にはとても予算のかかることだと思います。屋根を外したことで余計多分老朽化も進んでいるのではないかなと思うんですが、今後これまで同様にプールとして開放を考えているのか、また違う用途での利用を考えているか、ご所見をお伺いいたします。
吉田茂雄教育部長。
牛久運動公園のプールは牛久市唯一の市民プールであることから、夏季のみの開業とはいえ市民の皆さんが楽しみにしている施設であることは承知しております。しかしながら4年間開業していない50メートルプールや、先ほど答弁したように周辺環境についても危険を排除しなければならない状況です。プールとして開放する場合には今一度プール施設の全体を再点検しまして、安全に開放できる状態にしてからでないと開業はできない状態であると考えております。今後の利用形態についてですが、現在と同じようにプールとして活用していくのか、また別の用途として活用していくのか、行くこととするのかにつきましては、施設の老朽化によって必要となる修繕改修費用や改修後の利用がどれだけ見込めるか等検討しなければなりません。また50メートルプールに国の補助金を活用している部分もありますので、今すぐ他の用途に転用することは難しい状況であるということも含めまして、今後総合的に判断していかなければならないと認識しております。
長田真美議員。
はい、補助金の関連などもあり、今すぐにはというご答弁でありましたが、やはり老朽化したまま放っておくわけもいかないと思いますので、補助金の関係などが解決した先のことを少し考え始めてもいいのではないかなと思います。次に特色のあるスポーツの推進についてお伺いをいたします。オリンピックの開催もあり、さまざまなスポーツに関心が向けられている中、現在の牛久市は多様なスポーツができる環境であるとは言いづらいと思います。中でも今年からオリンピック種目となったスケートボードは、日本人の金メダル以降、教室の参加者や練習場での利用者が増加していると聞いております。また市内には スノーボードで優秀な成績を収めている若者もおりますし、スノーボードのオフトレーニングではスケートボードも有効であるとの話も聞いております。既存の種目以外での特色あるスポーツの推進について、これまでとは違った種目に対応できるような施設を検討しているのかをお伺いいたします。
根本洋二市長。
先に行われた東京オリンピックにおいては数々の新種目が 採用があり、それらの種目に出場した代表選手の活躍により新種目で行われた競技の魅力がメディア等においても取り上げておりました。2019の生き生き茨城、国体開催時において牛久市に開催された空手道競技も新しい種目の一つでございました。当時牛久市で活躍された選手も出場し、熱い演技を披露してくれました。またスタートのスケートボード競技の10代選手の活躍は目を見張るものでございまして、全国的にブームは、と呼べる現象を送っていると聞いております。このような中で現在牛久市におけるスポーツ環境を考えたとき、体育館、野球場、テニスコート、武道館など一般的な施設であり、個別の多様なニーズに合ったスポーツ施設とはあるといえない状況でございます。牛久市は第4次総合計画、障害スポーツによる健康的で活気ある健康づくりを実践するため、多様なニーズに合わせたスポーツ施設を整備することが掲げられております。議員ご提案の特殊なスポーツの推進には大変重要な概念と認識が しております。そしてその実現のためには目的をしっかりと定め、計画的に事業を進めるからになりたいと考えております。一方、施設の整備に限らず、その整備に有効に運営していくための施設管理の合理化も必要でございまして、また多様なニーズに対応するために、さまざまなイベントや事業の企画運営のための専門的な知識経験を持った人員の配置も必要であります。さらに中学校における部活動が、令和5年度から段階的に地域部活動として、週末ののみでありますが地域での活動に移行していくこともあり、この運営等の課題もあります。今後これらに組織的に対応できるような仕組み作りの創設も重要と考えております。現在教育委員会ではスポーツ基本法に基づくスポーツ健康推進規約の策定準備を進めてまいります。市民の多様なスポーツニーズに対応できる特色のあるスポーツの推進のため、その計画策定にあたってはソフト・ハード面両面からの視点での環境づくりに加え、市民からの意見聴取も実施しながら進めていければならないと考えております。
長田真美議員。
はい、以前にですね、奥の義務教育学校の方でやはり特色のある学校として、をこう今まで進めてきましたので、部活動でスケートボードやBMX などはいかがかという質問をさせていただいたことがあるんですが、その時もやはり地域でこういろんなさまざまなスポーツに触れ合ってほしいということで、今後そういうことを全体で進めていくという答弁を市長からその時もいただいておりました。まあ、令和5年度からそれがどんどん進んでいくという今ご答弁でしたが、市内にいくつもの場所に、特に駅前なので、ここでスケートボードをやらないでくださいとの標識というか看板を見かけることからも、スケートボード人口が増えていることが確信できます。スケートボーディング競技の種類であるストリートスタイル、パークスタイルの施設整備にはそれほど大きな費用はかからないとも聞き及んでおります。そういった施設がですね、市内に整備できれば歩道などでスケートボードを行うこともなくなり、実質的に市民の安全が守られることにもつながります。また笠間市で今年4月に大手スポーツ用品店タイアップによるパークがオープンいたしました。そして全国的に注目を集めております。こういった施設が牛久市にできれば、 牛久市は首都圏からも近いこと、また笠間市のパークは屋根のある部分が少なく、雨の日は利用者がとても少なくなるというふうにも伺っております。そういった点も改善した施設をですね、牛久市の方に作れば多くの人を呼び込むチャンスにもつながると思います。重ねて市長にご所見をお伺いいたします。
根本洋二市長。
以前に武道館の下の遊水地にそのような施設を作ろうという話いたしました、そこにはそういう施設のとは土俵もどうかという話も、省内で進めた話もございました。ただやはり、非常にお金がかかるということで、その話は進みませんでしたけど、ただこれからやっぱりそういう特色あるスポーツを提供する、これには一つの大きな話でやっぱりスポンサーがつくことも大きな課題なのかな。市単独の運営ではなかなか難しい。そしてそういう専門的なスポンサー、また NPO とかそういう団体を迎えながらやっていくこと、共同でやるっていうことが、新しいスポーツの創造になるのかなということを考えています。確かにエスカードにおいてもボルダリングとかいう話も前にあったございました。ただその安全をどう担保するのっていうんだった場合非常に難しいございました。そういうことで、中学校とかいろんな人口も私は多いところありますけど、ただやはりこれからのやっぱり多少の投資するにあたってその、なんて言いますかね、ある程度の、全てと言いませんけどある程度の資金的な余裕回収もやっぱりスポンサーなのかなということで、そういうのを見ながらこれから民間とそれから行政のそして新しいスポーツをなんて言いますかスポーツを、それから企画するそういうものの組織も大事なのかなと私は思っております。
長田真美議員。
はい、ありがとうございます。今は本当にこのコロナ禍で、市公部の皆様も本当にお忙しい日々を過ごしているところだと思います。やはり第一にそのコロナ感染をですね防止するために、財政もご尽力もいただくのが当然のところだと思いますが、やはりいつかは必ずこのコロナ問題も解消していくと思いますので、先のですね10年後20年後を見据えた施策も少しずつ、やっていってほしいと思いますので、ぜひともスポンサー探しの方にお力を入れていただいて、明るい牛久市になるようにご期待申し上げて質問を終わりにします。ありがとうございました。